仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。前回からの続き。
ずいぶんと話し合いが進むんじゃないかなっていうふうに思っていて、ちょっとエフェクチュエーションって聞いたことある？エフェクチュエーション。
エフェクチュエーション。
うん。
はい、聞いたことない、はい、
あのね、これがね、私ね、これからすごく使えるんじゃないかと思っていて、エフェクチュエーションというのはもともとは経営です、はい、経営学で使われる意思決定理論で、極めて新規になんかビジネスをね、はい、立ち上げるといったような不確実性の高い市場、
はいはいはいはいはい、
においても問題解決を可能にし、うん、成功に導く、まあ、理論として最近すごくなんか注目されているようなんですね。で、うんうん、それにまあ反対する考え方、うん、コーゼーションって考え方があって、それはもう、例えば、そのいくらの上場、何年で上場していくらの収益を上げるって、そのために何をしていったらいいかっていうのが、もう大体決まっている不確実なものではなくて、もうすでにもう分かっているような、そういうところはあんまり力を発揮しないんだけれど、とにかくこう状況が不確実で、動いているし、あるいは、一体自分の命が10年あとあるのか20年あるのかわからないみたいな、何が起こるかわかんないみたいな、そういう、こう流動的で確かなものが見えにくい状況の中での意思決定の枠組み、
なんかすごく意味はわかります、それは、
なんですね。で、5つの原則があって、1つはね、シチューの鳥の原則って、シチューってね、手の中って書きます。
あ、手の中、シチューね、
シチュー、
シチューね、
はい、シチューの鳥の原則っていうのがあって、
はい、
まずは、とりあえずやってみようって、まずは自分たちがすでに持っている手段を洗い出すっていうことですよね。で、夫婦で考えるんだったら、自分たち夫婦が持っている手持ちの資源、まあ、体力とかお金とか人的ネットワーク、あるいは知識だとか、過去の積み重ねていたお互いの体験だとか、そういうところをまずは洗い出していく。で、例えばそのこれ意思決定理論なので、私たちちょっともうここにいるのはしんどいから、ちょっと移住を考えてみようかなんていう時に、移住に関わる、自分たちの市中の鳥がどれぐらいあるかを、
そうですね、
全部出し合うわけですよね。で、それが第一の原則。で、第二の原則は、許容可能な損失の原則って言って、これは仮に損失が生じても、どこまでの損失であれば許容できるのかを、あらかじめ決めておくっていう。で、決してそれを上回らないように行動をするっていうことで、だから、まあ、夫婦でどこまでの損失だったら、なんとかカバーができるのかっていうことを、もう出しておいて、で、移住によって得られるものと、失う可能性のあるものと、そしてどの程度の損失なら、許容が自分たちは可能なのかを話し合うということ。です。で、ああだのこうだのって話し合うっていうのが第二の原則で、第三の原則はクレイジーキルトの原則って言って、で、そうやってこういろいろ、まあ見に行ったり、いろいろ調べたりする中で、いろんな人と出会う、多分ね、 で、その様々な人との意図的な、はい、あるいは偶然な出会いをそこで広げて、チームを組んだ人が持つ資源や手段をつなぎ合わせて、当初は全く思いもよらなかったクレイジーな馬鹿げたキルトを作り出して成果を上げていくっていう原則なんですね。いろんなとこ見に行ったり、いろんな人の話を聞いて行ったりなんかする中で、偶然の出会いがあって、
そうね、
でその人が持っているものとつなぎ合わせて、自分たちが思いもよらなかった移住の子なんとか、とかね、なんか、
はいはいはい、
カフェするとかさ、なんか、そんな方法があるのみたいなことが、生み出されていくっていう。だから、つなげる力とか、つながる力が、すごく大事になっていき、そして4番目は、レモネードの法則って言って、これはなんか、その、酸っぱいレモンをつかまされたら、レモネードを作れっていうね、アメリカの格言が
へー、
あって、
うん、
で、まあ、こう、不確実性の高い状況の中では、予期せぬことがいっぱい起こりがちなんだけど、もしそういうことが起こっても、あ、この酸っぱいレモンをどうしたら、甘くて爽やかなレモネードに変えられるかなっていうふうに考えて、問題を乗り越えていくっていう、そういうことに知恵を絞るっていうのが第4の原則で、第5の原則は、飛行機の中のパイロットの原則って言われていて、これら4つのね、今お話しした4つの原則を使いながら、こう自分たちが移住を考えるっていう方向に物事が進んでいるかどうかっていうのをすごく高いところから俯瞰的にパイロットのように俯瞰をして、で臨機応変に対応していくっていうね、こういうやり方が深じ、まあ家庭の中での、家族の中でのこう対話の枠組みとしてね、
なるほど、
使えるんじゃないかなって。その、どうする、移住するのとか、じゃあどうする、ね、ああするって言っても、なかなか噛み合わない、噛み合わないんですね、話がね。
ですね、
で立ち切れになったりとかなんかしちゃうから、ある程度 の、 その考え方のベースみたいなのを、
そうね、
でこれって いつの時代でも、若い夫婦でも使える枠組みだなと思って、
使えますね、これ。
結構面白いんで、回していくです。
回していきます、これだからすごい、だから僕今のこのフリーランス生活でかなりこれやってるなって。
でしょう、私さ、
かなりやってる、
私皮膚で、なんか教えてもらったことにすごく似てるなと思っていて、
あ、そう、
ビジネス講座の中で教わったこと、まず棚卸しをするとかね、
そうそう、自分の、本当そうですよ、これ、
エフェクチュエーションっていう一つの理論になっていて、いろんなところで使われているんだけど、
面白い、
経営理論だから、あの会社人間の夫にも我馴染みがあるかもしれないし、
そうね、
女の人もね、面白いですよね。ネーミングが楽しいしね、第一。
ああ、確かに、法則の名前が。
そう。レモネードの法則とかね。クレイジーキルト。
そうね。
どうしたらクレイジーキルト紡げるかな、とか。なんかやっぱりこう、本当に生活体験がバラバラで、価値観も違う中で、暮らしてきた二人が、本当にいい対話ができる。
は
い、いい交渉ができるためには、共通のやっぱり枠組みを作っていくっていう、
そうね、
これからの家族にはすごい大事だなと思って。そうでしょう
ね。
昔はそんなことね、へったくれ、そんなもう、あのお父さんがもう全て決めるっていうことだったんだけれど、これからはやっぱり。
逆に最近なんてあれですよ、だから、そのさっき の、 あの55歳男子とかは、もうそのきあの会社辞めるなんて何言ってんのみたいな、
そうでしょうね、
そういうふうに妻から言われるって、もう、もう基本的にそこでスタックしちゃう、
ね、
だからそこじゃないよっていう、
まあね、本当に難しいですけど、それはやっぱりさ、そこに至るまでに、やっぱり、その、会社に行って自分がどんな気分でいるのかとか、いうことを、やっぱり弱音をちゃんと 吐くべき人に吐けなかったことが、
そうですよね。
今更辞めるなんてどうするのってね、
うん、そうそうそうそうそうそう。そう。
そう。
うん。
ですね。
やっぱそういうなんか、本当の気持ち？
そう。
気持ちだし、弱音を吐くってことも含めて、そのパートナーシップの中で、パートナーの間で、やっぱりそこができてるかっていうので、なんか、そもそも、その話の、が、ようやくスタートしてくるって言ったらいいかな。
そうですよね。
うん。そこはそんな気がしますね。
なんかさ、一緒に暮らしていたりとか、うん、まあもちろんご夫婦だからね、うんうんうん、あの、セックスとか 性関係とか あっても、
うん、
気持ちはすごく遠いっていう。
実際にはそうでしょうね。話して、だから僕も、まあだから、なんだろうな。あと、気持ちも、だからどこまで話したいかみたいな、それこそ、妻に話したいか話したくないかみたいなことも含めて、なんだろうな、やっぱ選んでいるし、選ぶし。
そうですよね。話せる人と話せない人、ね。
そう、話せる人には話せる。まあ、だから、それこそだからね、パートナーに話せることは話せるし、だから話せないこと、
そうですよね、
うん。そうじゃないことはこの人だ、みたいな感じで、ただやっぱりそのパートナーとの間でね、でも、ある意味、変容を遂げていくときには、当然だからね、パートナーに対してやっぱり大事なことはやっぱり話していくっていうのは、そりゃそうですよねっていう。
そうですね。なんかさ、分かってもらいたいっていう、この人にだけはこの気持ちは分かってほしいっていう、そういう関係でありたいですよね。
そうね。そうね。
うん、他の人には分かってもらえなくても、
はいはいはいはい、
この人一人に分かってもらえたら、生きていけるなっていうふうな相手がパートナーでありたいっていう。
そうね。
それが
だからそこがだからやっぱりさっきの中で、まあちょっとまあ、その別居婚離婚、熟年離婚の話になっちゃいますけど、やっぱり、まあ、それでもやっぱり分かり合って、やっぱり別居婚していくあの姿とかってなんか、とても魅力的だなって思うし、やっぱりどうにももう、もういいだろうみたいな、っていうようなあの熟年離婚の姿とか見てても、ああ、また、それはそれでまた次。次というか、そういう意味でのパートナーシップではないんだろうなっていうふうにやっぱり
思
い
ますよね。
うん、
まあ本当に人が生きていくっていうことって、はい、そういうこう、はい、メンタルとか気持ちのね、心の部分と、
うん、
現実的にやっぱり、お金がないとさ、あの、生活が成り立たないっていうところでの、まあ、
はい。
そういう、こう、理屈だけでは、
うん、
あの、いかないところっていうのも、まあ、あって、まあ、まあ、それが歯止めになるってこともね、中には。
ああ、まあ、そうね、うん。それもありますね。うん、
あって、まあ、本当不思議、面白いなとは思うんですけどね。うん、
そうね。
まあ、気持ちが ね、あの、伝わる関係であって。
うん
欲しいなぁ。っていうのは思いますね。
まあ、そうですね。まあ、そこが気持ちが通ってなくかったら、まあ、やっぱりパートナー関係難しいだろうなって思うなぁ。ほんと。
ですよね。壊れない ATM ではね。
持たないと思うけどな、俺、やっぱりそれはもう。
ほんとですよね。
だからやっぱり、さっきのその55歳の方々のやっぱり専業主婦家庭、会社員と専業主婦か、サラリーマンと専業主婦家庭だった人たちっていうのの変容っていうのは、まあ結構変容を求められますよね。
そうですね。まあこれから専業主婦っていうことはほとんど、あの、難しい
でしょうね。
ですよね。もうまあ経済状態もあるし、あの、やっぱり、家庭を、まあ、持ちこたえていくために、どちらも働くっていうことが前提にならざるを得ない中で、その、どちらかがキャリアで、どちらかがジョブではなくて、できるならばお互いにキャリアを追求していけるような、そういう生き方を、どうやって、まあ、子供を育てながら、 こう実現していくのかっていう、本当に難しいゲームになるわけですよね。なので、まあそういう時代があったんだねっていうことになっていく。
まあ、方向感としてはもう間違いなくそっちでしょうね。
そうですね。
あとはだからなんかそれこそなんだろう、今の僕の世代になってくるとやっぱり女性がなかなかそれこそ大卒女性でもなかなかあんまり働いてないみたいな、やっぱり一回就業が正社員辞めちゃったらそこから戻って
く
るんだみたいな、
はいはい、
ああいう問題とかもやっぱりありますけれども、
ありますね。
だからやっぱり根源的にはもう、それぞれがパートナーそれぞれが男女それぞれが自分のキャリアであり、
はい、
仕事であり、生き方を持っていくってい う,
そうです、ね、
その方向はもう止められないでしょうね。
止められないですよ。まあ価値観の変容っていうのもあるし、はい、経済状態が、はい、ね、一人だけの一馬力でやっていくっていうことは極めて難しい。う
ん、難しいですね。
だから、じゃあどうやって稼いでいくのかっていう、はい、単なるジョブで稼ぐのか、はい、キャリアを積んでいくのか、
そうですね、
っていう、まあ、選択になっていく中で、ですよね。そう、家族が大きく変わっていく中で、そういう、まあ、難しいゲームを渡っていく、川下りのような、渡っていくときに、誰かと手を携えていける、ね、ことがやっぱりね、大切かなと思いますね。
まあなんか本当だけど、僕はだから、今日の話聞いてて、なんか老年期っていう名前ですけども、はい、楽しいなって感じですね。
ああ、よかったよかった。楽しい
ですよ。だって楽しんでやっていかないとこんなのできないですよね。
本当です。まあ、皆さん、やっぱり60代は、一番ハッピーだっていうふうにおっしゃる方も、はい、やっぱりいろんなことが、まあ、介護も一段落したりとか、仕事も一段落、まあ、いろんな義務だとか、そういうことから解放されて、自分、素の自分に戻って、っていう意味で、まあ、ただ、孫ブルーっていうのがあって
て。孫ブルー、はい。
とにかく、まあ、今ね、はいはい、保育園の大変、状況も大変なので、まあ、いや、女の子がいいわっていうのが、まあ、通説だったわけですよね。子供は女の子がいいって。で、近くに住んで、娘が二人いますっていう方が多いわけだけど、まあ、何かにつけて熱を出したっていうと、その、あ、ね、今日熱があるからって言って、今から連れて行くからねって言って、パジャマのまま孫が来て、
はいはいはい、
クリニック連れてくれるとなお嬉しいとか言って、はいはいはいはい、それでもうヘロヘロになって、で、ご飯、夕ご飯食べていると、まあ、娘が帰ってきて、で、大きなタッパーをこう広げて、あ、これもらってくわ、パパのご飯とか言って、全部かさらって行って、で、それがもう、5日も1週間も続くと、もうヘロヘロになる
みたい
な。
そりゃそうですね。
うん、で、孫ブルーって言うんですけど、
ね。面白い。
面白いでしょ？
面白い。
そういうことが、社会現象として起こっています。
そうね。
あ、これはバウンダリーの問題でもね、
そうね
ある
そうね、
うん、だけど、まあ、それが一つのリスクになってますね。まあ、ほんと。まあ、でも社会の中でしっかりと、はい、制度を整えなくちゃいけないことが、そういうところに、どんどんと、
まあね、
流れ込んできているっていうふうにも思うし。
まあね、ただ僕、だからこの話、今日の話聞いてても、なんかね、この話に関して言うと、もう社会制度のことなんてもう期待できないなって、本当にだから、本当にその医療であったりとか、例えば、はい、あるとすると、その、何その、 結婚してないけどパートナーの間でやっぱり医療行為の同意していくとか、うん、あの辺の話っていうのはやっぱり社会制度というか 法律でね、やっぱり確実にサポートが必要なところだと思うんですけれども、
はい、
そうじゃない他のところの人のつながり作っていったりとかいろんな話って、うん、結局社会システムというよりもどっちかというとやっぱり主体的な生き方でしかないなって思っていて、
うんうん、なるほどね、
うん
なんていうのかな、うんまあ、人々の考え方が大きく変わってきて、はい、今はパパもママももう、うん、本当に企業の 言いなりにならないと、
うん、
そこにいられないから、
うん
まあ、残業だとかママも子供が病気でもそこに勤めざるを得ないんだけれど、はいはいはい、だんだんこう時代が変化してきた時にこれっておかしいよねって子供がうん、子供が病気の時に、うん、ママがいられないってどうなのっていう話になった時に、ねうんうんうん、で、まあ、その若い人も減っていくので、
ね、
やっぱり若い人を集めようと思う企業は、
うんうん、
柔軟に対応しないと人が集まらないっていうことになった時に、そういう企業も、うん、でそういうふうにして変わっていくんじゃないかなっていう。
なんか、だからわかるわかる、うん。なんかそこだからいわゆる正社員型のフルタイム雇用型のシステム自体の無理さっていうのが、
そうですよね。
出てきてるっていう話だし。うん、
だってさ、うん、同じ22歳の子を大量に一括して雇用して、はいはい、なんかそして65歳にして一括に輩出するみたいな。
ありえないですよね。
それおかしい
ですよね。おかしいですよ、やっぱり。うん。うん
そ
おかしい、おかしい、本当に。
そこの中でいろんな人がいて、いろいろやりたいことがあって、いろんな価値観があって、いろんな人生が、
うん、
企業の中に集まってんのにね、うん、なんか、吸引器、吸引のようにガーッと吸い込んで、バーッと排出するっていうよう、ね、なやり方っていうのは、やっぱり非人間的だし、
うん、
っていうことになった時に、どんどんまあ、本当に変わっていくんじゃないかなっていう。
変わっていくでしょうね。だからもう、なんだろうな。そのやっぱり個人の意思って話、今の話。
そうですね。
やっぱり個人の意思っていう話で、やっぱりどこを選ぶ、どういう会社を、会社というか、うん、会社、やっぱり会社を選ぶというよりも、どういう、誰、やっぱりどっちかというと、やっぱりどういう仕事を自分で選び取っていくか、みたいな。
そうですね。
いう感じに、
うん、
やっぱ変わっていくんでしょうね、もう。
でしょうね。だから、すごく厳しいと思いますよ。
分かる。
会社もね、何も責任取ってくれない中で、
分かる分かる
分
かる。
そこを離れて、
はい
はい、まあ、自分で学んで、そして次の、
分かる分かる。
ステージに行くっていうこと、決断をね、自分でしなくちゃいけないから、そこはすごく、厳しいものが求められる。
うんまあ、そうですね。そうですね。
求められますよね。
求められますね。まあ、だけど、まあ、なんだろうな、やっぱり僕、何も考えずに、こう、働いてた、あれが、何も考えずとは言わないですけれども、やっぱり決められた通りの仕事だけはやっぱり働いてた、あの中で、やっぱり、自分の中、少なくとも自分は疲弊してたんで、
はい。
うん。それをなんか自分で選べるようになっていくんだっていうことは、まあ誰にとってもハッピーなんじゃないですかね。まあ苦しみを感じる人はいると思いますよ。なんか決められたことをやっぱりやってる人が好きだっていう人は絶対いますから。
そうですね。うん。過渡期は大変ですし。
過渡期は大変かもしれないですね。はいはい、はい。
やっぱりね、教育がないと難しい。うんうん、だからキャリア教育が子供の頃から、
うん、
キャリアってさ、何なのって、その仕事だけじゃなくて、家庭生活も含めて、自分の体験すべてが自分の人生のキャリアになるわけで、
うんうん、
それをこう描いていくみたいな、主体的に人生を選択していくっていうような、うんうんうんうん、そういうアプローチが、子供の頃からないと。
う
ん、
いや、そうですね。
特にまあまあ、今は違いますけど、昔女性っていうのは、人生を選び取るっていう発想そのものがない時代でしたもんね。そういう中で、
そうね。
自分が、キャリアをどうしていくのか、っていうことをやっぱみんなが真剣に考えていく、
本当に。
そんな世の中に。
いやー、ほんとそうですね。
なったら楽しいですよね。
いや、楽しいと思います、だから。
うん。 それで初めてインクルーシブだったり、うん、価値観の多様性だね、包摂できる世の中になるんでしょうし、
それもありでしょって、その生き方っていうような話になってくるんですからね。
ですね、
うん、
で今ガラガラポンの最中だけど、はいはい、結局日本はあれですよね、はい、アジアの小国になっていくわけで、
はいはいはいはい、
今少子化が大変だけれど、はいはいはい、まあこれは止められないので、まあ、
止められないですね、はい、
で高齢者は死に絶えて、はいはい、結局バランスの取れたアジアの、
はいはい、
まあ小さな国としてどういう、はいはい、まあどういう国になっていくか楽しみですよね。なんか話がすごく飛躍するけど、どんな風になっていくんだろうなって。
いやー、どうなるんですかね。だけど、まあ、なんか一声30年先が楽しみですよね。
本当ですね。30年先ね。
30年先にどうなってるかっていう感じがします、もう。
一声ね。そうね。本当だよね。なんか。
だって30年先だったらもう多分、ってことは、だから、多分2000万人とか減ってるから、1億人多分切ってる。
切ってる。切る30年後ね。
多分切ってますよね。うん、だから、で、多分、少子化問題で言うと、なんだっけ、社会保障研究所でしたって、あの出生数の、うん、あの出生数の統計って、あの出生数予測って超嘘じゃねえって思ってて。それこそ35年後に一体、何万人子供生まれてんだろうみたいな。
ですね。今、80万人切っちゃってね。そうですけどね、
うん。
貴重品に子供がなって。
貴重品に子供がなってくる中での、うん、その社会で、ただ、まあ、なんだろう、ある意味主体的に生きられる人たちが増えてきてるとしたときに、いや、どういう風になってんだろうなっていうのは。まあ、興味深いですよね、本当に。
そうしたときに、うん、子供って増えてほしいなって主体的に生きられる生き方が認められて、
そうね。
いろんな工夫がね、いろんな工夫がみんなアイデアが出て、ハッピーに楽しく生きられる世の中だったら、子供は増えるんじゃないかなっていう。
それもそう分かります。
ねえ、膠着状態で全てにわたって。
はいはい。
だから、みんな将来も不安だし、お金も使わないし、うん、子供もね、うんまあ、生まれてこないんだけど、
うん、
いや、ゆるい、こう、楽しい、なんか、それぞれに、
はい
はい、まあ、ね、自由な世の中だったら、変わっていく、ね、うん、変わっていってほしいなって。
まあ、そうならざるを得ないじゃないですか。
うん、
本当に、そうなんなかったら、だってもう、この国はなくなるんでしょうね。
だってそうならなかったら、
うんうん
うん、っていうことは、まあ、今のね、うん、政治を司っている方、はいはい、役人の方々が、はいはい、ずっとその、
う
ん、スタンスが続いていくってことですもんね。
そうそうそう。
それってありえないでしょ。
もう確実に僕国なくなると思うんですよ、そうなったら。
本当ですよ。
うんうん。法律を優先がしたゆえに国がなくなったっていう。本当そう、多分そういう状況になると思うんですよ、これ。
ですよね。パッと振り返ってみたらね、うん、国民が本当に、
うん。いなくなってたっていう。
いなくなってたっていうような。
そうそうそう。
そういうことに。
うん。
なる。可能性ありますね。面白いね。
うん、まあ、だけど、なんかそういう危機感も、あと、まだ危機感そんなない気がしますけど、政治というか、それこそ法務省とか、子ども家庭庁の人たちはそこまでの危機感ないと思いますけど、あと、本当に10年経った時にの危機感というのは半端じゃなくなると思いますけどね。
ですね。
うん。
まあ、一度、ガラガラガラっとガラガラポンって ならないと。
ならない。ならざるを得ないと思いますね。
ならざるを得ないですよね。
うん。
だからそういう時代の空気を読んで、やっぱり動けるっていうことは大事かなと。そうじゃないとさ、こんなはずじゃなかったって話になって、何のために年金を納めてきたんだよみたいな、そういうことになると、あんまり楽しい老後ではないな。
そりゃそうですよね。
本当です。 いや、だからすごいやっぱり意識にね、だいぶ差があるかもしれないですよね。うんうん、
まあね、意識の差は、まあ出てくるんでしょうけど、やっぱり、それこそ、まあ、言い方悪いのかもしれないけど、ある意味意識高い系の人たちが作り上げていくんでしょうね。
う
ん、
は
い、
そうでしょうね。うんうんだまあ、誰かが先導して、うん、しないと、
はい。だと思う。
うんまあだから、その、うんはい、日本のその、悪しき伝統というか、はいはい
うんうん、
出るものは、出る声を打たれるっていうね、ことが、あったんだけど、うんうん、もう、打たれようもないぐらいに出ていただいて、
そうね。
そうね。どんどん、うん、どんどんもう変えていくっていうことが、大事ですね、
うんうん。でしょうね。でしょうね。わかるわかる。
いやー、まあ、今日はその、はい、ちょっと、この未来の家族のことについてもお話ができて、はい、よかったですけど、
うん
はい
はい、はい。
というようなことで、老年期、楽しい老年期、
はい。うん、楽しい老年期を迎えようって感じ
ですね。そうです、そうです。
はい、僕はなんか、なんか楽しくなりました。はい。
わ、素晴らしい。よかった、よかった、はい。楽しく老年期を過ごしましょう。はい。
はい。
はい。
じゃあ今日はこんなところですかね、
はい。はい。どうもありがとうございました。はい。
失礼します。
失礼します。